はいどうも、心川美です。
東電です。
今週も1週間振り返っていきたいと思います。
はいはい。
今週の目玉は WWDC2023 ですね。
はい。
もう言わずと知れたアップルの開発者向けカンファレンス WWDC23 があったので、まずその紹介から入りたいと思います。
はい。
枕と言いつつ結構長くなることをご承知おきください。で、参考にする記事はギズモードさんの記事で、アップルの AR ヘッドセットビジョンプロが登場、新 MacBook Air や Mac Studio Pro もということで記事になってます。で、ここ最近のアップルのこういう発信って、まあなんか既存路線だねとか、誰が買うねみたいな、すげえハイスペック PC だったりとかで、はっきり言って関心があっても手の届かないものすぎてふーんで終わってたんですけど、今回の発表は非常に面白いので注目してました。で、まあオープニングとかはさらっと飛ばして、まず登場したのが15インチの MacBook Air です。で、既存の MacBook Air のインチ数っていうのが13インチ系でした。ただこの13インチ系の MacBook Air ですね、 Apple Silicon M2 かな、 M1 だったな、が搭載されてて非常に優秀だってことで注目を集めてたんですけど、13インチで開発できるかと言われると結構厳しくてですね、実務ではやっぱり別のディスプレイにつなげないと難しいねっていうのが正直ありましたという中で、これ単体で十分作業性のある画面広さを持っている15インチが出たということで、非常に本当に開発者向けのアップデートが来たなという印象です。はい。で、続きまして Mac Studio & Mac Pro ということで、M2 Ultra のチップシリーズが登場しました。で、この M2 Ultra がまた頭おかしいスペックをしてまして既存の M2 Max でもかなりでかいチップで、すごい大きさだったんですけど、それをさらに大きくできて、なんとですね、MAX24 コア、 GPU76 コアでメモリ 192GB まで詰めるという化け物スペックをしてますと。で、Mac Studio で言うと結構手のひらサイズとは言いませんけど、まあ普通にちっちゃいサイズで使えるので、このサイズでこのスペックのマシンっていうのは他にない感じですね。で、お値段が30万円くらいかな、 Mac Studio だったら30万円くらいで、Mac Pro だと200万円くらいだった気がしますけど、まあ、Mac Studio の方だったらそれなりのお値段なので、コア対比のコスパで言ったらかなり安いから買うといいんじゃないかなというスペックですね。はい。で、次が iOS17 ですね。まあここにiPhone ユーザーいないんで、まあさらっとスキップしますけど、まあそこまでiPhone らしい面白いアップデートが来てるかというとそうでもなくて、まあ AirDrop が使いやすくなったりとか、まあ共有系交流系のアップデートがいろいろ入ってますよくらいです。個人的にはそこまでなんかこれ面白いなっていうアップデートなかったので、サクッと割愛します。で、 iPadOS の方も、同じようにアップデート来てます。で、面白いところで言うと、まあ正当進化でしかないといえばないんですけど、 PDF に絵を描けるようになったりとか、まあよりそのデザイナーキットとして有用になりましたというくらいですね。で、 MacOS 自身もアップデート来てます。で、 MacOS のアップデートで大きなものっていうのが2つくらいあってですね、ゲームの話と、サファリブラウザーの話があります。で、ゲームの話から言うと、Windows のゲームソフトウェアを Mac 版に出すってなると、今まではそのゲーム開発者にかなり頑張ってもらわないとできなかったのが、Mac へ移植する時の、コンバートキットみたいなのが登場しました。これによって既存の Windows ゲームが簡単に Mac に移植できるようになりますということらしいです。で、まあ、それがどれくらい同じ性能というか、プレイ体験を残したまま移植できるのかっていうのは正直わかんないんですけれども、かなりハイスペックな PC 性能を求められるデッドストランディング、まあ、小島さんのゲームタイトルとして有名ですけれども、 まあ、こういったゲームも入っていけますよってことなので、かなり注目を集めました。もう一つがサファリのアップデートで、今回、まあ、この後は喋りますけど、アップルの AR ヘッドセットの登場に合わせてですね、なんとブラウザの方のアップデートもかけてます。で、その辺がこれまでのヘッドセットと違うところでかなり強みではあるんですけれども、そのブラウザの中でレンダリング周りを強化していて、その 3D 空間上で置かれたりとか、複数の情報を並べた時の 見やすさとか、その辺の、基礎技術レベルでのアップデートがいろいろ入っています。で、他のガジェットとしては AirPods Pro とか SharePlay TVOS 等のアップデートも入ってますけれども、まあちょっと AirPods Pro の2に対しては、あんまり評判が良くなかったので、まあ、今回、アップデートを受けてどれくらい良くなっているのかっていうのは改めてチェックしてみてもらってもいいかなと思うんですけど、まあ、そこまでその既存の AirPods Pro 1が悪いわけでもないので、次のアップデートとか新機種 AirPods Pro 3とかのアップデートを待ちっていう人もまあ多いんじゃないかなとは正直思います。で、WatchOS のアップデートとかも入ってます。ここについては正直そんなに大したアップデートはないんですけど、今まで徒歩系の検出のみだったのが自転車にも対応しましたよっていうところで、この辺はもしかしたら自転車通勤してる人とか面白い体験になってるかもしれないです。で、あとは満を持してビジョンプロの話をします。で、アップルから VR ヘッドセット AR ヘッドセットが登場しました。で、アップルとしては発信するときにですね、新しい種類のコンピューターを出しますという発信をしています。なので、デモとしてでもですね、従来の VR ヘッドセットとか AR でやってたようなゲーミングとか、そういった体験でもなく、ホロレンズが目指していたような 3D オブジェクトをみんなで囲むといった体験でもなく、あくまで AR 空間上に、ブラウザーがレンダリングされてたりとかして作業できるというものですね。なので紹介の仕方としては、昨年度の WWDC22 ですっごいハイスペックなモニターを出してきているんですけれども、まあ、それと同じような種類のものとして、紹介されているような姿でしたね。で、じゃあなんでわざわざそこに注力してアップルを出してきたのかっていうところで言うと、やはりその AR とか VR を使った作業っていうのがいいよねとされつつも、既存のものではなかなか負担なく、本当に頭の中で描いているような夢のその作業空間っていうのには程遠かった。それは AR ヘッドセットの性能だったりとか、その、まあ、表示画面の視野角の問題だったりとか、まあ、いろんな課題があってそうだったんですけれども、もう Apple としてはその作業性を確保するということを最重要視して、それを満たせるための視野角の広さだったりとか、そのブラウザ側のアップデートによってレンダリングの性能を上げて、その AR なんだけれども浮かんでる表示されてるコンテンツに、変なノイズが入ってたりとか、そういうことがないようにするっていうところまで突き詰めて作られてます。なので、今までそのVR ヘッドセットとか被った時にブラウザとか確かに見えるんだけど、まあ、これで作業するにはちょっとねっていうようなレベル感だったのが、まあ一線超えてきたなという感じです。で、これがまた戦略として非常に面白くてですね、さっき言った通り既存のヘッドセット系っていうのはゲーミングだったりとか、その 3D オブジェクトの操作だったりっていうことで、あんまりこういったその作業性に特化したりとか、その1枚の浮かんでるウィンドウをいかに綺麗に見せるかっていうところに特化したものがなかったので、Apple しかまだできていないこととして、このタイミングで出してきたヘッドセットだけれども世界最先端を行っているというような絵姿になってますし、Oculus とか、まあ今メタですけど、 っていったところのヘッドセットゴーグルの目指している姿と競合するわけでもないので、まあ、ユースケースに応じてアップルを選ぶのかオキュラス、メタクエストプロを選ぶのかとか、まあ、そういった住み分けもできるような世界になっていて非常に良いかなというところです。一点非常に残念なのがですね、メガネと併用ができないです。なのですでにメガネをかけていたりするような視力の悪いユーザーは、コンタクトレンズを選ぶか、まあ、後々出てくるかもしれないあのレンズ付きのガジェあのユニットみたいなのが出てくるかもしれないので、まあ、そういったものをはめて使っていただくことになるかなというところです。で、駆動の仕方、あの情報の表示の仕方でいうと、バッテリーが外付けになっていて、ワイヤレスは維持しようとしています。で、実際 PC で MacOS で起動しているようなブラウザとシームレスな連携とかできるのかとか、そういった他のシステムとの連携性についてはあまり謳われてはないので、まあ、もともとこれ自体が新しいコンピューターだと言っている以上、これで単独で独立して動かせるものかなというところで認識しています。なので、これまで Apple 製品を持ってなかった人がこれ単品で買って何か困るかというと、まあ、特に困ることもないんじゃないかなとは思います。まあ、iTunesアカウントとか、まあ、そういったものを作る必要は出てくるかもしれないですけど、はい、という形で、ホロレンズがちょっとね、あのマイクロソフト的には、メイン事業ではなくなっていってて、まあ、次も出なさそうっていうところで、こういった、空間上に必要なオブジェクトを配置して作業するっていう世界においてはアップルが引き継いだような形になっているので、まあ、今後のアップデートも非常に楽しみですし、店頭での体験会とかまたやるでしょうから、それを非常に楽しみにしてますというところですね。はい、以上です。
はい、まあ盛りだくさんですね。ということで上から順にもう一回、流していくんですけど、はい、まあ、15インチ MacBook Air、はい、まあそうですね、15インチの方が欲しいっていうのは分かるんですけど、実際どうなんですかね。13インチを持ち歩いてそこにあるディスプレイにつなげる方が結局使いやすいんじゃないかなって思ったりもしますけどまあ単品で使うには15インチぐらい欲しいっていうのはわからんでもないので、うん、
はいはいはい、
そういう意味ではいいのかなと思いますと、うん
うん、
あとまあ熱容量的にも余裕ができるでしょうし、とうとう、
そうですね、
はい、いいと思いますというところ。
ユースケース的にはハッカソンとかじゃないですかね。ハッカソンに参加したら別にディスプレイとかモニター借りれないし、あとはコワーキングスペース行ってちょっとやるとか、カフェでちょっとやるとか、まあそういった時も13インチではちょっとしんどいんじゃないですかね。
確かにね、うん、まあそこら辺考えると確かにそうですね、うん、
リモート会議に入るだけとかだったら全然いけると思うんですけどね、
はい、まあね、まあそこら辺あの選択肢があるのは全然いいことだと思うんで、
はい、
はい、良いと思いますと。で、はい、M2 ね、すごいんですけど、すごすぎて、なんと言うんだろうな、独自進化がだいぶ、なんていうの、変わってきたなというインテル系と、もともとベッドだったんですけど、なんかここまでモンスターになってるのに、ヒートシンクも何もついてないというのが、ちょっと信じられない感じですね。
そうですね。
はい、うん、Mac Pro をパカッと開けたやつあるんですけど、そのまま銀色の台ではないですけどね、パッケージがポンと乗っててヒートシンクついてないと、うんうん、ほんまに、はい、って感じ、つけ忘れてないって感じで、これでスペック出るんですから、まあ素晴らしいですねと、うん、いうところではありますけど、まあ言うて、お値段分ですねという話かな。
うん、
うん
うん、
まあ、めちゃくちゃ高いので、なんでしょうかね、そこに価値を見出すならありではありますね。はい、
うん、
というところかな。
まあ、正直、
はい、
あの Mac が提供するようなそのユースケース、ビデオ編集とか、まあ、そういった映像コンテンツ系に使わない限りはちょっとスペックを活かしにくいのかなというのが正直なところです。今入りの AI 系をじゃあ Mac 環境でうまくこのスペックをフルフルに活かして使えますかって言われると、やっぱりそこにはちょっとハードルがありますし、 うん、このスペックを活かせるユースケースっていうのは、うん、もう、ま、Apple が想定しているユースケースの範囲となってくるので、なんだろうな、 Windows PC のスペック比較として同じようなスペックを期待するとちょっと、うん、違う体験になっちゃうかもなというのはありますね。
まあそうですね、というかやっぱユーザーが違うかなと思って、やっぱり Mac ってそのデザイナーさんとか向けなのかなという気はしてて、うんうんうん、中身いじる全く分かんないからいじれないけど強力なハードウェアが欲しいというのを人に向けにはすごく最適だと思いますし、ディスプレイも合わせて買えばめちゃくちゃ綺麗ですし、
うん、そうですね、
やっぱりそこら辺は非常に良いので、まあ、トータルとしてこれさえ買えばいい、とりあえずこれ買っとけみたいな使い方ができるという意味では非常に強力だと思いますね、はい、
そうですね。あとはちょっと別のユースケースですけど、ドッカーっていうそのコンテナサービスを動かすマシンとしては非常に優秀で、ドッカーってどちらかというと Windows よりも Linux 系の方がアーキテクチャ的には向いてまして、で、うん、Mac の方が Windows よりも性能が出るっていう世界なので、このマシンスペックを生かしていろんな開発環境だったりサービスっていうのをこのスペックのマシンに全部一個に詰め込んどいて、柔軟な開発をするとか、まあ、そういったユースケースでは使えるかもなっていうくらいです。
ああなるほど、確かにそこら辺もそうですね、うん、まあ OS レベルの話で変わってくるので、うんうんうん、そうですねというところです。
はい、
はい、で iOS17 はいいかな、
うん、
飛ばして、
使ってないしね、
そう使ってないんで評価もできないですし、ゲームね、まあ一定の需要があるのは分かるんですけど、結局どうなんだろう、ハードウェアゴリゴリに使ってるから動くんかな、どうだって思ってしまいますね。あの Windows で、
はいはいはい、
Android のエミュレーターとか動かしてる勢としては、はい、
うん、
どこまで快適なゲームができるのか、あそこら辺のコスト、導入コストを考えて結局 Windows で、ね、じゃいいんじゃないのかと思ってしまいますね、はい、
うんうん、一応あのデモ的な話なんですけど、重いゲームで代表的なサイバーパンクとか、
うん、
ああいったゲームを動かしてサクサク動いてますよという動画は公開されているので、まあそれなりではあるんですかね。
まあマシンパワーがあるから動くのかな、まああとはクラッシュせんかったらいいけれどというところ。なるほど、
そう、はい、そうですね、
うん、
はい
はい、あとウォッチとかもとりあえずいいかなという感じで、ビジョンプロですね、はい、
はい、
そうですね、いやまあ違う方向を向いてるんだろうなというのはまあわかるんですけど、
はいはい、
違う体験ができるかどうかやっぱりつけてみるとわからんなと思うんですけど、まあ50万なんでそう簡単にはつけられないなというところ、うん、
そうですね、うん、
そうですね、そこが難しいかなとは思っているところが一つと。で、そうですね。ハードウェア的には結構や面白いなというのは、コントローラーがないんですよね。うん、
そうですね。
はい。で、本体側に、クラウンとかがついていて、まあ動かして、まああとは、ハンドジェスチャーみたいので操作するということを言っていて、うん、うん、やっぱり独自路線、だなというか、うん、ハンドジェスチャーもまあコントローラー邪魔はなのはまあ分かるんですけど、かといって物理ボタン入力確実だぜっていうのとを取るとどんな体験になるのかちょっとやってみると分からんなと思っているところですね、はい、
そうですね、基本的には視線トラックがされてて、まあ、視線の先である程度ここをしたいんでしょっていうフォーカスが当たってる状態になってて、あとはジェスチャーでタップって感じですね。
そうですね、
うん、
うん、ただ結局 どうなのかな、応答性が悪い気がするんですよね。あの
まあね、
オーキュラスとかで、うん、視線誘導もどきみたいなゲームとかもありましたけど、はい、
うん、
というところなんで、まあどこを目指すのか、まあゲームではないですよねというところ、うんうんうん、まあそんなに操作性はいらずに、というかまああと iOS とかで培ったそのボイスでの入力、音声認識、うんうん、とかも含めてトータルでまあその操作してくれる、操作できるデバイス、うん、という意味では別次元だと思うので、まあそっちに注力すれば別に不便は感じないのかな、うん、ということが期待されますというのと、
うん、
面白いのがあれですね、目ん玉が見えるやつですね目ん玉が見えるって言うとあれですけど、目の部分が、ゴーグルをかぶって外の人からぼやっと見える。ただこれは実際に目の部分が見えているのではなくて、スキャンした、わざと 3D レンダリングしたユーザーの、画像というか目の周りを表示していて、
うん、
しかも曲面ディスプレイでわざわざ 3D 感を出して、奥にありますよというのを見せていると。
はいはいはい。
どこまでここにコストをかけるんだという感じのところにコストをかけていて、
うんうんうん、
まあそこも含めて面白いなという感じですね。いや、今までのゴーグルは結局のところそのつけた当人の体験というものを最大化するように作ってたんで、まあ弁当箱だったり、まあでかいサイバーゴーグルだったりという感じだったんですけども、アップルはそこではないよと、外の人向けにもなんていうんですか、かなりコストを割くゴーグルですよというところを、うん、進めてるのは面白いなぁとは思いますが、メジャーになるのかどうかはちょっと あまりにもパッと出すぎて判断がつかないなと思ってますね。はい、
そうね、そこについてはまずアジア人としては非常にいいなと思ってて、その目の状態を外に出すっていうのは、
うん、
その欧米の人以上にアジアの人は目で会話することが多いので、
うん、
まあ、その点はいいんですけど、まあ、そのコンテキストが伝わるほど出せるわけではないんだったらちょっと下手にやりすぎかなとは思います、はい、であとはこの人はそのなこの、弁当箱の中を見てるんじゃなくて外も見えてるんですよっていうのを示したいであれば、なんかここまで頑張らなくても何か別の方法でもよかったんじゃないかなって気もせんこともない、
うん、まあ、そのありますけど
マジックミラー的にするとか、うん、
まあね、まあね、うん、というところはありますけど、まあとは言いつつも、ロボット側で散々すごいすごい言ってる顔がついてるロボットはすごいという話を、うん、このラジオでも散々言ってきたので、意外と顔がつくことで、
はいはい、
人々に受け入れられるのかもしれない、うんうん、そこに一投を投じてくれたのは、ね、まあ面白いとは思いますけど、うん、50万円なので、はい、何はなくとも50万円というところですね、はい、
そうですね。あと気にしてるすごく効果性が良さそうだなと思ってるのは、そのライダー を使った AR オブジェクトの配置とか操作体験っていうのは非常に高いだろうなと思っていて、はいはい、iPhone で何世代か前からライダー搭載してその AR コンテンツいろいろ出してきたりとか、その iOS アプリでいろんな AR ゲームだったり、そのなんだろうな、折り紙体験だったりとか、まあ、そういったいろんなコンテンツも出てきているので、すでにそのこのガジェットがないとできなかったことっていうのがないところの資産をそのまま使ってこれる、持ってこれるはずだから、まあ、そういった意味で従来の VR ヘッドセット系出したけど、このヘッドセットに対応したコンテンツが出るまではなかなか売れないみたいな世界ではないのかなって気がしています。
なるほど、うんうん、それはごめんなさい、逆に私はそれはこの、VR ゴーグル専用に全部作りなさないといけないのかなと思ってましたけど、
多分いらないんじゃないですか。
いらないですかね。そう、その 操作系がやっぱり今までの、うん、ものっていうのは、うん、今までの全てのハードウェアと違うと思うので、それがどうかなと思ってましたけど、
iPhone でもその AR オブジェクト出して指をトラッキングして指で操作するはできていたので、
はいはい、
まあ、その辺のコンテンツはそのまま使える。でブラウザ側でそのこのゴーグル専用のレンダリングができるように HTML のアップデートをするっていうのがサファリに来てるから、まあ、そのアップデート更新は凄まじいなと思いますけど、
はい、
うん、なので、普通に HTML の正当進化系の中で出来上がってくるオブジェクトをそのまま表示しに持ってこれるので、その専用に作る必要がないんですよね、
まあ、なるほど。ある程度は、まあ、対応は必要ですけど、
そうですね、
現在の、技術で培ってきた資産を有効活用できる、
うん、そうそうそうそう、
という意味では確かにそうか、うん
うん、
そうですね、そう考えると、うん、意外と使い手があるのかな。なるほど、はい、
うん、うん、そういう意味だと例えば一つのユースケースで思いつきでしかないんですが、あの iPad のライダー搭載機器で提供されているコンテンツの一つとして部屋の家具設置とか、
はいはい、
レイアウトを仮にやってみて、どういうふうに置けそうかっていうのをいろいろ調整するみたいな、そういうアプリケーションが家具メーカーから出てたりとか、まあ、個人とか会社のアプリケーションで出てたりもするんですけど、今までそれだとそのiPad を向けた先にいることは分かるんですけど、全体空間としてどうかっていう俯瞰視点を iPad では持っててこれなかったっていうのがありますという中で、このゴーグルをかぶったら、もうちょっとその配置した部屋にいる体験で、その配置の良さっていうのを検証できるのかなっていう感じで、同じアプリケーションそのまま拡張したみたいな体験になるんじゃないかなと勝手に期待しています。
あ、まあ確かにそこら辺はそうですね、ゴーグルの優位性というものがあると思うので、うんうん、確かに良さそうかなと思います。
うん、うん、まあ、はい、うまくいかないやつもあるとは思いますけど、ただゼロスタートではないっていうところは結構でかいんじゃないかなっていう感じ。
はいはいはい、確かにそうですね、ゼロスタートではないと。というところで、頑張ってほしいなと思いますと、はい、あと、はい、そうそうそう、言い忘れました、
はいはいはい、
こいつバッテリーが外付けなのが結構すごいなと思って私。
どこら辺が、うん、
バッテリー外付けなんですけど、これ電源をつなげられるんですよ、多分ホットスワップかどうかわかんないですけど、うんうん、今、はい、バッテリーの代わりに AC アダプターつけっぱなしっていうことになってて、うん、何を考えてるかっていうと、一日中つけっぱっていう、一日中つけっぱっていうと言い過ぎなんですけど、なんだろう、
はいはい、
そのパソコンの前に座ってずっと作業するとかに対応しているところを見ている、うんうんうん、と思ってて、クエストとかは結構その最初パソコンにつなげて HDMI と USB の有線ずるずるで、まあ、天井に吊るすかみたいなところから始まって、やっぱそれじゃダメだよねっつって完全無線にして、
うん、
来た歴史がある中で、逆に有線接続をする、うん
うんうん、
選択肢を取ったっていうのは結構すごいと思っていて、まあでも、ヘビーユーザーにとっては電源は有線の方がいいというのはまあ分かる話なので、
はいはい、
とかあと結構まあ、また劇ですけど展示会とかでずっと使ってたり、うん、なんかこう講習会みたいなので使ってたりすると電池が切れてしまう、切れると充電しないといけないけど、うん、電池パック交換もできないので実質2倍の数を持ってないといけないとか、
はいはいはい、はい、
うん、いう事態が結構発生するというのを見ていると、ヘビー局所的にヘビーユーザーという使い方をする上では、うんうん、こちらの方というか、うん、その正確には AC アダプターに直付け、
うんうん、
っていうのは ある種の正解かなと思って、それを出ししてきたのは結構面白いなと思いました。はい、
確かに今の話聞いてめちゃくちゃ刺さりましたね。
うん、
確かに作業用ヘッドセットを目指すんであればノートパソコン同様に、まあ、動くことはあるからその時にワイヤレスであってほしいけど、ちゃんと座って作業する時には電源なんて気にせず使えてほしいっていうのはおっしゃる通りだと思いますし、それこそイベントの間とか確実にそのみんなに参加してもらうっていう、その確実性とかを求めると優先必須になってくると思うんで、ものすごくいいんじゃないかな。
うん、そこら辺がなんていうんですか、市場調査をちゃんとしているのかなという雰囲気があって面白いなと思ったところですね。
確かに、はい、確かに、いやーめちゃくちゃ刺さったな。確かに会社の備品として買うのもそのバッテリーの寿命でやっぱり賞味期限がすぐ来ちゃう、本当に1年に1回のイベントでみんなで使おうくらいで買ったけど、3年間のうち3回の1年に1回のイベントで使ったらもうバッテリーが下手っちゃって使えないとか、まあ、そういうケースもありますけど、有線でつながってればね、何回でも使えるんで。いやー確かにその目線は素晴らしいな。いやとてもいいと思いますね。
うん、というところがあるんで、うん、まあ最初の方で言ってたマイクロソフトの、あ、名前忘れちゃいました。
ホロレンズ。
うんうん、そうですね。ホロレンズ側のシェアというのもある種、その取り込める、まあ、法人向けユーザーで、うんうん、ヘビーな操作はしないけど綺麗な画像が見える MR 系、うんうんうん、という意味で、まあありだなと思う次第でありました。
そうっすね、今その Apple Vision Pro じゃないですか。
うん、
名前の付け方的には法人向けなのは間違いないですよね。
ノーマルが、うん、コンシューマー向け出るんじゃねえのかということね、はい、
あ、そうですそうです、 Apple Vision Air が出るんじゃなかろうかっていう気配はあるので、 Air が出れば10万円から20万円くらいで、まあ手が届かんでもないなという価格帯になって買えると嬉しいなと、うん、思ってます。
30万じゃない？
そうか、そうですね。そんな気しますね。
バイブと同じでなんで出さんやろ。
そうですね。いや、多分ね、液晶がクソ綺麗なんだよな。それだけでもなんかいいと思うんだよね。うん、目が疲れにくいんじゃないかっていう期待感がある。
はいはいはい。外に目見せる機能いらんので。
あ、そうそうそう、そこを削ってもろて。
はい、30万で出してほしいかな。はい。
そう、頭のね後ろのバンドもいいんですよね。なんかこれも他社のね経験をすごく反映してるなと思って、
うん
うん、同じように歴史で言うと、もともとは頭の上と頭の脇を両方通してなんかマジックテープで止めるみたいな感じの世界だったんですけど、うん、頭の上いらないよねってだんだんなってきて横だけになったんだけど、横だけだとやっぱりなんかちょっとした拍子にずれるよねっていうのがあって、その後頭部でしっかり止めようみたいなユニットがクエストでも出てたりしてたんですけど、はいはいはい、まあ、それを踏まえるとこの形状っていうのは非常に素晴らしいなって感じですね。
そうですね、
通気性もあるし、
うん、後頭部の部分が手厚くサポートされるようになっていて、まあ、うん、本体重いんだろうなとは思いますけど、サポートされてがっちり止まりそうな雰囲気があるんで、うんうん、そこは素晴らしいなと思いますね。
そうですね、いやーこれでも一回つけてみたいな。なんかつけた人はなんかもうつけた人にしかわからない世界でコメントしづらいみたいな、そんなコメントが多かったので、多分つけないとね、あくまでなんか従来のヘッドセットの延長の想像しかできてないんだろうなという気はしてるから、
うん、
うん、まあまあまあそのうち周辺のアップストアで店頭に置かれるはずだということを期待して待ってましょう。
はい、はい、まあ、そんな感じで、はい、枕で40分使いました、はい
はい、じゃあ巻かずに次行きましょう。
はい、次、タイテメディアさんの記事で、2024年にムーアの法則が再び走り出す、インテルがパワービアの近況報告、メタレイクでいいんですかこれ、うん、の E コアベースに検証実験という、タイトルの記事です。 インテルは6月5日同社が2024年に生産を開始する予定の半導体プロセスで使われる裏面電源供給技術パワービアの近況を明らかにした。2023年内に発売予定のメタレイクの、高効率コアをベースにテストチップを作成し、裏面電源供給の有用性が確認できたという。本件に関する論文は6月11日から16日に京都で開催される、シンポジウムに合わせて公開される。パワービアはインテルが2024年に生産を開始する予定の新プロセスインテル、20A で採用される予定の技術で、新たな電源半導体リボン FET とセットで用いることでコンパクトでも高い性能を備える CPU を実現するという。従来のトランジスタ技術では動作に必要な電力線と信号線は基板の表面に配置される。しかしプロセスの微細化が進むにつれて一本の電力線と信号線が競合関係になり、お互いに足を引っ張ってパフォーマンスの低下を引き起こしてしまうという問題が発生している。パフォーマンスの低下を抑える方法としては電力をより多く突っ込むという方法もある。しかしそれでは CPU の消費電力と発熱がより高まってしまうため現実的とは言えない。もう一つの方法として複数の半導体メーカーは電力線を半導体の裏面に移す裏面電源供給の実現を考えてきた。信号線は表面、電力線は裏面とすることで相互の干渉を抑え、消費電力を抑えつつパフォーマンスを向上できるようにしようという算段である。インテルも例外でなくパワービアと銘打って検討を続けてきた。なぜ分かっていてやらなかったのかというと、現在の作り方の方が簡単で今まで問題なかったからだそうだ。しかし裏面電源供給のトランジスタを作らないことには今後の CPU の性能向上は難しくなってしまう。そこでインテルは、ピザ、2アイコール片面実装のトランジスタ作りをやめ、裏面電源供給パワービアトランジスタの技術開発と実装に注力することにしたという。パワービアを適用したトランジスタ作りはまずウェハー上にトランジスタを構築し、そこに信号線を追加する。ここまでは従来の作り方と変わりない。信号線を追加した後パワービアではウェハーをひっくり返して研磨を行い、電力線をつなぐための層が露出したら信号線を乗っける。故にウェハー上に残るシリコンは微量となる。先日の通りインテルはメーターレイクの E コアベースにパワービアのテストチップとしてブルースカイクリークを作った。この実験を通して同社は以下の結果を得られたという。本来の設計イコールオリジナルコア比で 6% 超のパフォーマンス向上、パッケージ段階で最大 30% 超の電圧低下を抑制、標準セルの 90% 超の有効化を確認、電力に関わる不正、動作はなし、インテルとしてはより少ない電力で作業を早く完了できるようになるという観点で多くのユーザーにとってのムーンアの法則を再び実現できるとしている。裏面電源供給にはチップの発熱特性や信頼性といった開発上において参考にすべきデータの蓄積がないことが課題としてある。そこでインテルでは当初計画ではセット実装を前提としていたパワービアとリボン FED の開発を分離して進めることになった。分離した結果が、前日のブルースカイクリークの誕生で、これによりパワービアの有効性を先んじて確認できたとしている。またリボン FED を実装するインテル、20A プロセスとの中間存在として従来のトランジスタフィン FET を搭載したらインテル 20A でリスクも設計できるようになったそうだ。ということで、インテルがまあ面白いことやってますよという感じで、まあ、すごくわかる話で、なんていうんですかね、かなりピザに例えられていましたけど、半導体のピザめちゃくちゃ高いピザになってて20層ぐらい具が重なってる状態みたいな感じになってるんですよね。なのでさすがにその何ですか、それで上から下まで貫通して信号を送って電流を送ったりするのっていうのはかなり大変な 状態になっているので、まあ、いっそそれをやめて、上下から挟みましょうという感じですね、うんうん、まあ何ですかハンバーガーみたいな感じ、まあ、それがちょっとあれですけど、うん、にして、上からも上から信号線下から電力供給してやるとすることで、うんうん、密度を下げつつ効率の良い、配線をできるのではないかということを今回実現してきましたというお話です。はい、
うん、まあ普通に考えていい話にしか聞こえなくて、その一般的な電子基板の実装というかアーキテクチャを考える場合は、その内装に電源グラウンドとかを引いて表面に実際の信号配線をするっていうのがすごく一般的な話じゃないですか。
はい、
ね、今回もともとその表面に信号線も電源線もごちゃ混ぜに入っててすげえ大変だったから、その内装に持っていきましたって言ってる世界と、まあ、似たような話に聞こえはするんですけど、一点気になるのがですね、先ほどおっしゃった通りピザが何十層にもなってた状態で電源線だけ抜き出して、その何十層にもなってたピザの層の長さというか、そこに引いてた3D 構造っていうものに対して、その背面からで電源が届くんですかっていうのが若干気になるんですけど。
結局、電力というかスイッチというかトランジスタがあるのは1層目のみなので、
うん、ああそうなんだ、
はいはいはい、そうですね、まあ PCB の基板で言うなら表面だけに部品が乗ってて内装にビルドインしてる部品はないので、はい、
あとは全部配線、はいはい、うん、そういうことですね。なるほどなるほど、だから普通に十分なのか電源が裏で。
そうですね、はい、
おお、めっちゃいいじゃないですか。
うん、まあなのでまあちょろっと文中にもありましたけど、まあなぜ今までやらなかったのかという感じになってくるんですけども、
はい、
まあ、やっぱり開発の優先順位ですよね。FET、その1層目にいるトランジスタの、作りを改善することでも密度を高められるっていうのはしのぎを削ってて、今までそれがメインストリームだったんですよね。で、プロセス開発めちゃくちゃマジでクソほどやばいぐらいお金がかかるので、その逆に言うとこの裏面から電力を供給させるというプロセスを開発していると、その、トランジスタの構造改造のプロセス開発が遅れてしまう可能性がある、うん、そうすると、競合他社から遅れを取ってしまう、うんうん、可能性があって、まあ、どこに注力するかというところがあって、今までは、あまり優先順位が低かったのではないかなと思っています。うん、で逆になんでインテルがこれを今回頑張ったのかっていうと、なんていうんですかね、おそらく野獣まで言いますけど、インテルがもう遅れてるからなんですよね。
うんうん
うん、で他のメーカーとかのプロセス開発に比べても、まあ、ちょっと遅れ気味だっていうのは、まあ、数年前からあったところで、まあ、それでも、クロック上げたり電力ガバガバ突っ込んだりで、スペックというかトータルの性能としては出してはきたんですけど、まあ、今回これも含めて、技術要素技術として使うことで、他社に対して優位性を持ったプロセスを今回開発してきたということですね。うん、
なるほどね。逆にそのプロセスのところで気になるのは、その今まで裏面を使わなかったってことは、そのプロセスライン上はその裏面を、そのなんだろうな、シートというかピザの平行を取るとかに使える面として、まあプロセスをうまく流す上で便利な面として使われたりしてたのかなと勝手に思ってたんですけど、そういう事情ってあんまりないんですかね。その両面使おうとすると外側の端っこ掴む部分を意図的に作って、そこを挟み込んで全プロセスを流し切るみたいなことしないといけなくなりません、これ。
うん、まあまあ大体想定の通りですね。はい、 なので、ピザの上面に具を全部乗せ切った後、ピザをひっくり返して、裏面のサラミが見えるぐらいまで削って、うん、そこにマヨネーズを乗っけるみたいなことをしているので、かなり作るのが大変。下手するとそのピザが裂けちゃったりしますし、平面がうまくできてないとそのサラミまでアクセスできないですし、
そうですよね、うん、そうですよね、
う
ん、
そういうところはかなりやっぱり大変な部分はありますね。はい、
うん、そうですよね。まあさらっと言ってるけど、だってやってる世界はナノメートルとかマイクロメートルオーダーの世界でやってるから、なんかそう簡単じゃないよな、ひっくり返すのって思いながら
うん、そうですね、はい。なので、そこら辺もかなりコストをかけて開発しているのはありますけど、
うん
うん、まあなんでしょうね、まあ、ある意味時代が追いついてきたのかもしれないなという気はしていて、結構裏面を削って有効活用するプロセスっていうのはちょいちょい出てきてるかなみたいなところもあったりするんですよね。まあソニーさんのカメラのハンド、センサーとかは、うんうん、裏面を削って裏面から光を入れるとかもやってますし、
まあ、
あとちょっと違いますけど、はいはいはい、最近のナノとかはもうビルみたいに百何十層みたいな重ねて、
はい、
作ってきてるんで、めちゃくちゃ積んだ後綺麗に整えるみたいな技術は結構なんていうんですか、技術が蓄積されてきてるのかもしれない。そこら辺を有効活用して今回実用できたっていう背景もあるのかもしれない。適当言ってますけど。
なるほど、はい、はいはい。いやでもよくは分かる話ですね。
うん、
なるほどな。いやそういう意味だとインテルさんがこのタイミングで出してきたのはなかなか筋が通ってるというかめちゃくちゃ筋良さそうですね。
そうですね。
心配してたのはインテルさんってもともとやっぱり CPU の値段高いじゃないですか。
うん、
で価格競争的にちょっと優位性が取れないっていうのでちょっと負けてるところも正直あったと思ってて、で今回新しいことを提案してすごいんだけど、その結果さらに値段が高くなりすぎて、いや確かにすごいんだけど誰が買うのこれみたいになったらそれはそれで買えそうだなと思ってたんですが、まあ技術的にはそこまで、まあ、3倍とか4倍とか値段が上がるようなものでもなさそうかなっていうふうに思いました。
そうですね。まあこの TSV も特に特殊な素材使ってるとか書かれてないですし、そうですね、うん、まあ途中であったリボン FET みたいな FET の構造を変えるっていうのは最先端のプロセスだと思うんですけど、
うん、
マジでこっちの開発も金がかかるので、そういう意味ではコスパのいい技術を導入できたという意味では、うんうん、今後のインテルさんの製品が、価格競争的にも優位性のあるものが出せる可能性が高い気はしますね、
うん
うん、はい、
そうですね。インテルさん確か4年前だっけくらいに CEO が変わって、で、うん、結構インテルさんの改革を進めるって打っておられたはずなので、まあ、そのちょっと成果が出てきたのかなっていう感もあって少しワクワクしますね。
そうですね、うん、まあ、あとは競合他社がどんだけ頑張るかというか、どんだけ頑張ってはいるんですよ。成功するかどうかですね
そうですね、うん、
これも結構言ってしまうとこれも結構パクチーだったと思っていて、
そうですね、
うん、理論的にはいいのは分かるんですけど、実際に性能が出るかどうかはやっぱ作ってみると分からんところもあるんですよね。もう微細すぎるんで、意外となんか界面でうまいこといかんくて発熱が増えちゃったとかあったりもしたりするんで、うん、
はいはいはい、
そこら辺含めて、今回性能が出たというところでインテルさんとしては賭けに勝った、うん
うんうん、
とは思いますし、その後はリボン FET が他はそっち同様の構造に注力して開発してると思うので、うん、そっちの開発が遅れる分をペイできるかどうか、
うんうん、
によって、まあ、結果として市場でのインテルさんの IC の、IC の有用性が決まるのではないかなというところですね、うん、はい、
そうですね、まあ、目指す姿としては Azure クラウドかどっかに Intel CPU が標準で入っていくことが狙いかな。あのクラウドの世界で言うとですね、 AWS が、まあ、第一クラウドとして有名ですけれども、 AWS はすでに Intel CPU に見切りをつけててですねあの、はい、仮想サーバーの最新モデルには AWS と ARM が手を組んで設計した AWS グラビジョン2とかいうそういう ARM CPU が入ってきていて、
はいはい、
最新のモデル最新の機能が入った仮想サーバーで Intel アーキテクチャをそもそも選べないという世界になってきてるんですね。
なるほどね、はい。
なのでそこでもう完全に負け出してるのはもう いよいよやばかったので、どうなるかなと思ってたんですけど、一方で Azure が台頭してきてくれてるから Azure の方でもう Intel CPU だよっていう世界に入り込めると Intel も一緒についてまた返り咲けそうな雰囲気はあるので、ちょっとこれが成功した次の段階としては政治力をうまく生かしてほしいなって思いました。
うん、そうですね、そういう意味では結構有用なのかな。処理能力はともかく、発熱は減らせるのは多分確実だと思うので、そういう意味でコスパの、うん、電力コスパのいい、IC にはなるのかなというところは期待できますね。
仮想サーバー系とかだとかなり有用だと思うし、それこそ GPU とのバスの組み方とかでも結構いいんじゃないですかね、うん、
そうですね。
今までこの組み方だったらどうなんだ、 BGA 的には信号線の中に電力線も混在してるみたいな状態になってたんですか。
まあまあそう、 BGA レベルで言うとそう、はい、
うん、だからそれがうまく分離されたりとかできるようになるんだったら結構バス効率も良くなりそうですけどね。
まあそうかな、そう
ですね、あんまり変わんないのかな、うん、わかんない、
そこまで変わらんかなと思いますけどね。その CPU の外との絡みの方が多分ボトムだと思うんで、そこに関しては。
なるほど、じゃあ、うん、そこで優位を取ろうと思ったらまた別のブレイクスルーが必要そうですね。
うん、な気はしますけどね、はい、まあでも、はい、うん、設計含めてどうなんかな、今言ってた AWS なのでちょっと蒸し返しますけど、 ARM で作られてるってことは AWS ライクな開発をしようと思ったら、まあ、AWS を使わない選択肢はないのかもしれないですけど、
うん、
逆に、なんだろう、 AWS で運用しててそれを何かしらの要因でローカルで動かしたいみたいなことになった時には、
うん、
ARM の環境を導入するってことですか、ハードウェア的に。
そうです。
それは確かにインテルさんやばいですね
結構やばいでしょ、
はい、うん、やばいですね。なるほどね、それは何としてもそこら辺に乗り込んでくれないと。
そう、今のうちだと思います、うん、あの、うん、今 AWS のレベルでそう話したんですけど、
はいはい、
じゃあその上で動くメジャーなアプリケーション、例えば GitLab とか、うん、その Git サービスとして非常に有名ですけれども、うんうん、GitLab って実はまだ ARM アーキテクチャにサポートした Docker イメージとか出せてないんですよ。
はいはい。
なので、ベースとしてはそうやって ARM に移行っていうのは進んではいるんですけど、その上で動くアプリケーションの世の中のデファクトスタンダード系がまだ ARM に追いついてないっていう事実はあるので、
はい、
今そのうまくインテルがもう将来的にこういうの出しますからって言って、あの開発の優先度を下げさせにいかないと、うん、取り返しがつかなくなっちゃうのかなって感じ
ですね。やばいですね、うん、確かに、うん、それこそなんでさっき出た Mac でゲームをするなんて難しいからっていう状態みたいな感じでね、はい、そもそも市場が盛り上がらない、何かしらテコ入れしないといけないみたいな状態になっちゃったりしますからね、はい、
そう、悲しい世界になったら ARM のなんだろうな、CPU 命令コードをインテル用に変換する、はい、ミドルウェアが インテルから出てくるともう悲しくなってくるんでね。
悲しくなっちゃいますけど、そんなスペック出へんやろって感じですし。いや、
そうですね。
そこまでいくとコンシューマーの PC が ARM ベースになるな、うん、
そうだね、うん、
なるほど、はい、はい、了解しましたというところでの紹介でした。
はい、ありがとうございました。じゃあ残りはちょっと巻き目でいきます。
はい
はい、はい、次、大規模言語モデルが自身で Python ツールを作成し活用するようにする新フレームワーク LATM 登場ということで、AI 論文データベースさんの記事です。DeepMind、プリンストン大学、スタンフォード大学の研究者たちが大規模言語モデル LLM が自身で Python ツールを作成しそれを活用するという革新的なフレームワーク LATM を提案しました。このフレームワークは AI の問題解決の能力を新たなレベルへと引き上げる可能性を秘めています。この記事では LATM の概要、そのメリット、そして具体的な使用例について詳しく解説します。 LATM とは何か。 LATM は GPT-4 などの大規模言語モデル LLM が自身で再利用可能なツールを作成し問題解決に活用することを可能とするフレームワークです。LATM の目指すところはこれらの LLM が自身でツールを作成しそれを活用することでより高度な問題解決能力を発揮することです。ここでのツールとは Python のユーティリティ関数として実装される再利用可能なコードユニットのことを指します。これらのツールは特定のタスクを効率的に解決するためのもので一度作成されれば何度でも再利用することが可能です。LATM のメリット。LATM の最大メリットはリソースを大量に消費する強力なモデル GPT-4 などをツールメーカーとして、軽量でコスト効率のいいモデル GPT-3.5 などをツールユーザーとして使用することでコスト効率と品質の両方を維持できる点にあります。これは AI の問題解決能力を向上させるとともにリソースの効率的な使用を可能にするという LATM の革新的なアプローチによるものです。 LATM の可能性。LATM の導入により AI は単に情報を処理するだけでなく新たなツールを作成しそれを活用することでより複雑な問題に対応することができるようになります。これは AI の問題解決能力を大幅に向上させる可能性があります。例えば AI が自身で Python のユーティリティ関数を作成しそれを活用することでより高度な計算やデータ処理を行うことが可能になります。また LATM は AI の活用の幅を広げる可能性も秘めています。AI が自身でツールを作成し活用することで AI の活用範囲が既存のタスクだけでなく新たなタスクにも広がる可能性があります。これは AI が新たな領域に進出しその領域での問題解決能力を発揮する可能性を示しています。ということで、面白い AI の新しいものがまた出てきたよという話なんですけど、今までちょっと堅苦しく喋ってたのでもうちょっと平たく言うとですね、今まで、文字列を LLM、チャット GPT とかに投げたら、こうですねって回答が来てましたと。で、そのやりとりだけ見るとですね、文字列に含まれている情報からある程度推測してこうかなっていう解決提案をしてくれる、出るわけですけど、その解決のアプローチっていうのは、言語情報に紐づいてますと。例えば、現在の大統領は誰ですかみたいなことを聞いたときにバイデンさんですって返ってくるのが今までのチャット GPT で、情報源はネットとか学習モデルの中に入っていた情報データに基づいて回答してますと。で、その今言った問題解決ロジックの中には、プログラム的なシーケンシャル的な話がないですと。複合的なデータの組み合わせの話も特にないですし、じゃあ今回のこのツールを使うことでどういうケースを解決できるようになるかというと、あるグラフやテーブルの情報の中からこうある式位置を超える異常な情報を取り除いたテーブルを作ってくださいみたいな、そういったリクエストをするとしますと。で、従来だとそんなことはモデルの情報源にないので、多分必要なプログラミングを実装したらそういうものを取り除ける可能性がありますみたいな解決方法の提示がゴールだったんですけれども、 今回、そういったリクエストを受けたら必要な Python プログラムはこんな感じになりそうっていうのをプログラムとして作ってくれて、そのプログラムを作ってそのこのテーブルをどうこうしてくださいというリクエストを食わせると、そのプログラムとテーブルの組み合わせた実行結果をユーザーに返せるようになるということで、本当にテーブルの中から不必要なデータを排除したデータをユーザーに返せるということで、今までできてなかった問題解決ができるようになるという話ですね。で、これがどれくらいそのゲームチェンジ性があるかっていう話なんですけど、今言ったプログラム部分っていうのが非常に自由度が高いというのが特徴ですね。普通の Python プログラムであればまあ何でもいいっちゃいいので、Python プログラムでやってたような、外部サービスの連携で API を通じて例えば天気情報を取ってきて回答できるようにするとか、まあ、そういったあの SaaS 間連携みたいなこともできますし、先ほどような、ロジック処理、複雑な、条件分岐を含むような処理っていうのもできますし、アルゴリズム的にあのソートするとか、まあ、そういったことももちろんできますということで、今まではあのプログラミングを誰かがして、そのプログラミングの成果を、お客さんに価値として売り込むみたいな、まあ、そういった世界もよくあったと思うんですけど、そのプログラミング部分すら LATM の中に内包されているので、ますますソフトウェアの開発者っていうのが必要なくなってくるというような、そういうゲームチェンジ性をはらんでますというものですね。はい
はい、なかなかすごいなあという感じですけど、なんでしょうね、こういうことが実現すると、なんかプログラマーという職種が二分化しそうやなという、うん、感じですね。なんだろう、要件定義だけして、あとはこのフレームワークに投げるみたいな仕事の仕方も全然精通するようになるかなというのと、まあ、あとは、なんかこのフレームワークが使いづらい領域でゴリゴリ書く人みたいなのがまた細分化してきて、まあ、今までももちろんあったとは思うんですけど、高級定級言語の境目みたいなところとかで、あったとは思うんですけど、またなんかこう一個レギアが追加されるなというのが、まあ非常に現実味のあるツールとして出てきてるなという印象ですね。はい、
うん、まあ、完全におっしゃる通りで、まあ、モジュール化っていう日本語が正しいかどうかあれですが、の延長の一つですね。その、うん、今まで、技術が進歩するにつれ、技術全体像の理解が困難になるので、一部分ずつをモジュール化、パッケージング化して、そこをブラックボックスにしてもやっていけるという世界に置き換えていく、まあ、それをどんどんどんどんモジュール化されている領域を広げていって、今の社会が成り立っているわけですけれども、またこれはある一層大きくモジュール化するような話ですね。で、そういったモジュール化の進展に対して、私たちの向き合い方っていうのはおっしゃる通り大きく2つあって、そのモジュール化されたものをうまく使いこなせるようになるか、モジュールの中を作れるようにしておくかですね。で、まあ、ソフトウェア開発をやってる、メインでやってる会社の中で、ソフトウェア技術、専門的なアルゴリズムだったりとか、そういう実装能力の高さを売りにしてやってる会社であれば、モジュールの中をいかに開発し続けられるかという意味の努力が必要になるでしょうし、一方でベンダー的にこんなものを作ってくれって言われたのに、柔軟に対応しますよ、どんな要件でもプログラミングしてソフトウェア納品させてもらいますよっていうようなベンダーであれば、むしろこういうのは使いこなす側に回っていくんじゃないかなとは思いますね。
うん、そうですね。まあまあ、でも選択肢が広がるのはいいですね。まあ、ただ、ユーザーとしてはどうだろう、結構ガチャになりますね。あの、そのなんていうの、こういうことできますって出てきたものがなんか思ったんと違うみたいなのがありそうな感じがしていて、なんだろうな、 幸せな未来かどうかは難しいところがありそうですね。はい、
そうですね。その辺はちょっと脱線するかもしれないけど、技術の民主化とどう向き合うか問題かなと思ってて、
うんうん、
技術の民主化によってもう個人個人でもどんな技術でも触れられるようにどんどん置き換わっていってるっていう業界変化があるじゃないですか。
はい。
でそうなった時にその発注者側と受注者側に立つと、発注者側が民主化された技術によって別に発注しなくても良い範囲っていうのが増えてるわけですよね。
はい。
ただ期待するものが本当に得られるか、期待したものを得るためにどうしたらいいのかっていう追求の部分になってくると、やっぱりどっかに出さないと難しいっていう話になるので、その追求をする前の自分たちってこういうもの欲しかったんだっけっていう仮検証をする速度がこういったモジュール化によって速くなるけれども、実際に商用化されるようなものを作っていこうとすると、まあ、それだけでは足りない部分っていうのが非常に多くはらんでるので、まあ、そこからが人の仕事っていうふうに、まあ、フェーズ分けされていくイメージなのかなとは思ってます。
ああ、なるほど。ああ、まあ確かにそれはいい未来ですね。その、
うん、
テストケースって言ったら話が違うか、モックみたいなのを作るという段階、さっと出せる、うんうん、で、うん、うん、これどうだろう、ちょっと違うなみたいなのがその段階で分かって、うん、その結果としてフィードバックされたものを持ってこう精度の高いものを作り上げるっていうのができやすくなる、うんうん、っていうのは、うん、そのプロユース、なんだ、プロデベロッパーみたいな人にとっても、うん、利益になりますし、
うんうんうん、
全体として開発効率というか、うん、なんだろう、うまく使えば開発精度の高いものが作ることができる、
うんうん、
という可能性が高くなりそうなので、うん、いいかなと思います。はい、
そうですね。 3D プリンターと似たような感じですね。
ああ、そうですね、うん、その例えば分かりやすいですね。はい、
うん、3D プリンターで作ったものをそのまま使えるケースもあるかもしれないけど、大多数の仕事は 3D プリンターをベースに実際の作るべきものの精度を高めるじゃないですか。
うんうん
うん、そういうものだと思います。
なるほど、はい、わかりました。
はい、じゃあ次いきます。
はい、
3つ目、 5G サービス提供は困難、携帯各社がミリ波での整備を諦める事態に、 6G の通信速度も引き下げってことで、ビズザップかな、バズザップかな、という斉藤さんの記事です。うん、5G の主導権をめぐったアメリカと中国の争いが完全に決着してしまいました。どうやら絵に描いた餅と言っても過言ではなかったようです。韓国メディアの報道によると、 SK テレコムなど同国の大手携帯電話3社がこぞって 28GHz 帯の周波数を返上したそうです。 28GHz はアメリカ主導の 5G で利用が進められていたミリ波と呼ばれる周波数で、既存の通信サービスで実現できないような超高速かつ圧倒的な大容量通信を実現できる 800MHz もの帯域幅が割り当てられていました。しかし電波は周波数が高くなれば高くなるほど直進性が強く障害物に弱くなる傾向があり、 28GHz 帯は人の体すら遮蔽物になってしまうのが現状。そのため基地局1台あたりのカバーエリアは非常に狭く、中国が主導する既存の携帯電話ネットワークとの親和性の高いサブ6での 5G サービスと比べ、整備コストが跳ね上がってしまう弱点がありました。ということで、まあ、元々分かってた話ではあるんですけれども、ミリ波がやっぱり厳しいよねって言って諦め出してますというニュースですね。で、ミリ波、それでもなんでここまで推進しようとしてたかっていうと、まあ、大容量通信によるブレイクスルーが大きくあるんじゃなかろうかという市場への期待があって、ミリ波っていうのを推進してきてましたと。まあ、大容量通信ができるという前提に立てば、キラーアプリケーションみたいなのが生まれるんじゃないかということですね。で、テレビとかメディアでよくやってたのは、遠隔でその医療をやったりとか、そのリモート先にある触覚情報 何かを触った情報を手元でリアルタイムに感じられるとか、まあ、そういったことをメディアではキラーコンテンツアプリとして NTT さんが主に代表的にやって打ち出してきてたわけですけれども、まあやっぱりそういったものを使えるケースっていうのはごく限られていて、一般的なビジネスにするには難しかったというところですね。なので、このミリ波を使って、日本全国あまねくその整備していくっていうのはちょっと諦める方向になりそうかなと。で、この 28GHz 帯によってその高速大容量通信と謳っていた 5G の宣伝文句から外れてしまうところではあるんですけれども、じゃあ一方でサブ6の性能が出ないのかと言われるとですね、サブ6でも割と従来のやつより性能は出ますし、当然 Wi-Fi よりもかなり安定性の高い通信が得られますので、まあ、そこだけでも十分価値があるんですが、まあ、残念ながら戦略として、過剰広告というか、まあ、そういった状態になってしまったというのが落ち着いたところですね。で、もう一つポイントとしてはですね、これは携帯キャリアがやってるような、その日本全国の、カバー率を上げるような話のそのミリ波の話であって、例えばローカル 5G みたいにある拠点内の中で、高速大容量を使いたいみたいなケースではまだまだあのユースケースがある話だと思うので、まあ、そこは切り分けて、このミリ波は本当にもうダメで次登場してくるのは 6G だとかそういう話ではないという認識だけは持っといていいんじゃないかなと思います。はい
はい、まあちょっと文章がいろいろ誤解を招きかねない文章な気もせんでもないですけど、まあ、そこは置いておいて、はい、なんだろうな、なんかどこの業界も大変ですねというかお題目として出さんといかんところはあるっていうのはまあ確かにわかるんですけど、いやさ、次はミリ波だ、ミリ波が行けばみんな幸せになれるからミリ波を推進しましょう、いうのは、うん、あったんだけど、現実的に、その通信帯域、通信帯域というか、カバーエリアが狭いとかも分かりきってた話なんで、どちらかというとこれ主要員は、設備投資がそこまで現実的にかなわなかったというところだと思いますね。っていうのはその中国製の、基地局どうの構造みたいなのがやっぱあって、その安く仕入れられなかったとかいうハードウェア要因とかの方が多分支配的で、そちらによりコスパが悪いんで、ちょっと経済というか、会社的に精通しないという判断となって目標が引き下げられた。まあなんか最近車業界もあの EU 圏がガソリンで走る車やめますって言ってたけどちょっと無理かなって思い出したみたいな話が出てましたけど、それと同じような感じがあるなというところがあって、まあどこの業界も大変だなという話ですね。まあ、ただ先ほど、まあ、心かかるさんも言ってましたけど、次は 6G だというわけではなくて、導入予定が遅れたというだけの話なんですよね。ジャンプして 6G に行けるわけがないというか、そっちの方がコストかかる話なので、
おっしゃる通り、
はい、なので、一コンシューマーとしては、あまり良くない未来というか悲しい結果ですねと、まあ、何も知らないコンシューマーというか一ユーザーとしては、待機バンバンジャリジャリ使って重い動画とか重いゲームとかを携帯電話でじゃんじゃんバリバリできるみたいな方が良いので、便利なので、単純にそれが、やりにくくなった遠くなったという点ではちょっと悲しいかなというところです。はい
はい、
そんな感じ
ですね。この件もそんなもんですね。
はい、
はい、じゃあ最後もうさらっといきます。
はい、
マイクロソフトエッジ114が公開、ブラウジングをグループ共有できるエッジワークスペースの提供が開始ということで、窓の森さんの記事です。 米マイクロソフトは6月2日デスクトップ向けマイクロソフトエッジ、バージョン 114.0 1823.37 を安定チャンネルでリリースした。拡張安定チャンネルもエッジ114へアップデートされている。このエッジ114ではマイクロソフトエッジワークスペースが新たに導入された。エッジワークスペースはあるトピックに関するブラウジング操作を専用のワークスペースウィンドウにまとめられるという機能。ワークスペースに含まれるタブやお気に入りは他のデバイスとリアルタイムで同期可能となっており、他のユーザーを招待することもできる。常に最新のブラウジング状態を複数のメンバーで共有できるので、グループで旅行を計画するときやプロジェクトの内容をチームで練るときなどに役立つということで、個人的にもう待ってましたと言わんばかりの機能の登場です。で、意外とこの機能が他のブラウザでも出てこなかったなというところではあるんですけど、検索窓をみんなで使い回せるっていうところですね。で、これによる、一番わかりやすい効果が、同じようなことを同じプロジェクトにいる複数人が同時的に調べているという現象と、そこで調べて分かったことが共有されない問題の解消ですね。で、ブラウジング、ネットサーフィングをしている時のその作業者のモチベーションというのは、自分のわからないことを、調べて解決するというのがゴールになっているので、そのわからない情報が他の人にとってもわからないかどうかっていうことはあまり気にしてませんし、そこでわかったことを情報共有するっていう動線はそもそもなくて、わかったらすぐさま自分のタスクに反映されせるというのがメイン動線になってますと。なので、結構無駄に同じようなことを全員が調べていても、そこについては目をつぶるしかなく、またその調べる単語やリテラシーによって、ある人ではそのインターネットからちゃんと情報を取って解決できているけれども、ある人では解決できなくてちょっと別の方法を模索しだしているとか、そういったことも起こってるというのが現状だと思ってます。そういった中でこのエッジワークスペースで、みんなあるプロジェクトの中で何か検索するときはここでやってくださいということにしておけば、その検索結果や履歴っていうのがそのチームの共有資産になっていくので、非常に高効率化していける可能性がありますということで、非常に期待値は高い機能だと私は思ってるところです。で、ちょっとまだ残念なところで言うと、今言ったようなユースケースにフィットするような、例えば、検索、他の人の検索の中から、新たに自分が検索したいものを検索する、そのタブ検索みたいな機能とか、そういったものが、今回のアップデートの中で追加されているようには見えないので、その辺はちょっと将来的なところになってくるのかなとは思います。はい
はい、いや、これ面白いですね。なんかこういうワークスペース共有みたいなのをブラウザに独自機能として乗っけてくるのがマイクロソフトらしいといえばらしいというか、Teams みたいなこう法人向けのグループウェアみたいなのを作ってるところとして、やっぱこういうの便利だよねっていうの出せる、のは正しいですし、Chromium ベースになってなんかこうブラウザ戦争負けたかに見えてますけど、こういうアップデートが入ってくるっていうのは結構頑張ってるなというところで、好印象という感じですね。使い勝手に関しては、さっきコロカガミさんが言ってたように便利な感じはするので、ちょっと使ってみたいなというようにとどめるところではありますけど、ブラウザベースですでに何て言うんですか、白板共有みたいなのとか、サイトとしてワークスペース共有みたいなのは結構成立しているので、それのブラウザ組み込み版だと思えば全然便利なのかな、とは思います。
そうですね、ブックマーク共有とかもやりやすいでしょうし、例えば今おっしゃった通りウェブの SaaS 系で、タスク管理とかを、SaaS でやってますってなった時に、みんな同じブックマークを手元に落としたりするわけですけど、そんなも無駄なんでね、全部このワークスペース上でそのプロジェクトに必要なブックマークが揃ってるっていうところになれば、新しくチームメンバーが入ってきた時の意思疎通も早いですしね。
そうですね、あとは唯一の問題としてはエッジ自体のシェアが低い ことはあると思いますけど、まあでも会社だったら、まあデフォルトで Windows だったら入ってるものなので、
うん、そうですね、
使ってくださいっていうだけなので、はい、十分に使い出があるかなと思います。
そうですね、日本の会社ならきっとあれですよ、 Chrome はなんか Google にデータを送ってるから良くないって言ってる日本の会社もいっぱいあると思うんで、
はい、
大丈夫ですね、
Chrome ベースだっちゅうねんって感じなんですけど、
ね、はい、じゃあ今日はそんなところです。
はい、本日の内容は書の後にまとめていますのでご確認ください。デカログではご意見ご感想やこんなことを話してほしいというテーマもお待ちしています。メールアドレスはデカログatmarkgmail.comになります。ツイッターもやってますのでフォローやダイレクトメッセージもお待ちしています。本番組はポッドキャスト、スポーティファイ、YouTube ライブで聞くことができます。で、そちらもサブスクライブよろしくお願いいたします。はい、ではお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。